はい、始まりました。
始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組のタイトルは、
はい、
ゆけ世界シネマ遺産。
ゆけ世界シネマ遺産。
いいタイトルだね。
これはどういう意図があるんですか？
これはですね、まあ、世界遺産を僕がですね、話したいという思いからできた番組でして、
はい、
映画好きの八木くんも、
はい、
まあ、取り入れてですね、
はい、
一緒に楽しくトークしていければなと思うんですけど、うんうん、
まず自己紹介からじゃあ、いきますか。
そうですね。はい、
はい。
じゃあ俺から。
メインパーソナリティは
俺なの？それはもう。
いや、メインパーソナリティは拓也でいいんじゃない？僕はもうアシスタントぐらい。
アシスタントなの？OK です。じゃあ、私、中山拓也と申します。
お
はい、
よろしくお願いします。
役者をやっております。
お
もう小学生の時から養成所に入ってまして、
うんうん、
で、もうそこから十数年役者をやっています。
うん、
中学生ぐらいの時から映画に出始めて、
うんうん、
で、大学受験、大学合格して、大学をきっかけに東京に出てきて、
うん、
日本大学の芸術学部映画学科というところに入って、
うん、
まあ、八木くんと出会いまして、
うん、
で卒業して、
うん、
まあ、それからもちょくちょくドラマとか映画、
うん、
仕事をやって今に至ります、
うん、
趣味はですね、
うん、
登山、
うん、最近はどこか行ったんですか？
あ、最近は、まあ、富士山も最近
私頂上まで？
頂上まで。
すごい
でしょ。
もう五合目までしか行ったことない。
マジ？
車で。
それで帰ってきたの？
うん、違う、もう家族旅行で行って、なんかちょっと登って、
うん、
いやこれちょっと大変だなってなって、もう帰った。
あ、登る準備はしてた？
してない、してない。
あ、もう
ただそうそう、ちょっとなんか雰囲気だけ。
まあ富士山はね、見ても楽しいですからね。
うん。
世界遺産です、富士山。
ああ、そうね。
うん、まあ、ゆくゆく、ね、富士山もね、
語ってい
けたらなと思うんだけど、
ね。登場する映画があれば。
まあ、僕は、まあ、そんなところです。
はい。
はい。
僕は、八木純一郎と言いまして、拓也くんとは、大学の、同級生で、僕は、岐阜が出身地で、ちっちゃい時からまあ映画をずっと見てて映画が大好きで映画監督になりたいと思って東京に出てきて、
うん、
大学の拓也くんは演技コースでしたけど僕は監督コースで入ってで出会って一緒に映画を撮りました。そこがまあ初めてのつながりですね。
そうだね、あの名作笑ったもん
勝ち、笑ったもん勝ちね。本当にね、名作だからね、うん、あれは
あれね、泉理香ちゃんも出てるからね。
そう、
いや、すごい映画ですよ今思えば。
いや本当なんか引っ張ってほしいよね。
え、泉理香ちゃんに？
そう。
あの映画。
そう。いや、私の人生が変わったのはやっぱあの瞬間でしたみたいな感じで。
確かにな、言ってくれれば監督八木純一郎で誰だみたいな。
もうそう、一気にね、
主演の中山拓也。え、何何みたいな、
一気に
広がるかもしれないからね。
そうで、まあ、僕は普段は東京の会社でサラリーマンやってまして、でも今でも映画を撮りたいなと思ってるので、まあ、いつか拓也くんとまた仕事したいなと思ってます、
ね、いやー本当ね、それが夢ですよ。
そうですね、
まあだから今でも映像関係には関わってるってことだよね。
まあまあそうね、ちょこちょこ、うん、
まあそんな2人が、
はい、
今回その映画と世界遺産についてトークする番組ということで。意気込みは、意気込みをさ、それぞれ言おうよ。
そうね。だからまあ、その、まあ、ポッドキャストなので、本当に暇な時というか、
うん、
なんかあんま力入れて、聞くというよりは、
うん、
なんかなんとなく聞いてて、
うん、
ちょっとなんか、聞いてるうちに、どんどん次が楽しみになってくるぐらいの、本当にゆったりとした感じでやりたいなと思ってるんで。
なるほどね。
うん、
でもそんな僕は今回世界遺産めっちゃ調べてすげえ大変だったよね。なんかゆったりって感じでもないから。結構がっつり聞いてほしいなと思ってんだけど。
じゃあまあ映画の部分はさらっと聞いて、
そうだから
世界遺産はがっつり。
まあ、毎回、
うん、
あの、八木くんが、
そうね、構成を。
そうだ、構成を喋んないと。
うん、
毎回八木くんが一つ映画を取り上げて、
はい、
それについて、まあ、紹介をしていきます。
はい。
で、その後に、その映画に関連する世界遺産を僕が紹介していくという
流れになります。うんうん、見事ですね。見事な流れですね。
そう、そんな感じで、まあ、やっていけたらなと。
そうですね。
はい。
じゃあ、2018年始まって、まあ一発目。
はい。
まあこの、ポッドキャスト自体も記念すべき第1回で、まあ選ぶ映画を、はやっぱり、まあ超大作、スターウォーズ。
来たよ。
エピソード8、最後のジェダイで、いきたいと思います。
はい。スターウォーズ、エピソード8。
これ、たくやも見ました？
これはね、もう僕2回見ましたよ。
お、僕も2回見ました。
はい。めちゃくちゃ面白かった。
最初、ね、面白かったですか、
うん、
え、過去のは全部見てます？
過去のはね、まあ、それぞれ2回見てて、
うん、
っていうのも俺、スターウォーズは、あの、見始めたのが、
最近だよね。
そうそうそう。エピソード7が公開するってなって、みんな盛り上がってたから、
あ、
何何と思って。
え、どういう順番で見たの？
それはもう、3、4、5。
あ、
違う。4、5、6。の後に、1、2、3ね。
うん。で、7、8。
7、8。
うん、
で、今回もう一回改めて見ようと思って、
うん、
1、2、3、4、5、6、7、8と。
おぉ、すごいね。
見ました
よ。すごいね。うん、
やっぱね、
面白かった。
つながるね。あ、そういうことかって。うん。楽しかった。
やっぱ面白かった。
面白かった。
なるほどね。まあ、これはそうね、まあ知らない人もいるかもしれないから、一応説明しておくと、
うん、
スターウォーズシリーズがまあずっとあって、過去にエピソード1からエピソード6までが、まあちょっと間を空いて作られてて、
うん、
そこでまあお話は一応完結したっていうふうに思われてたんですけど、うん、スターウォーズエピソード7が、2015年に公開されて、
うん、
そっから2年後の2017年の年末にエピソード8がまあ公開されて、お話的にはエピソード7の直後から描かれているような状態ですね。
そうだよね、うん、
でエピソード7っていうのは一応6でまあ最後、簡単に言ってしまうと銀河、あ、闇に覆われてた銀河が、
うん、
まあ、その反乱軍、
うん、
平和を志す反乱軍によって銀河に平和が取り戻されて終わったという終わり方で、まあ、一応それで OK なはずなんですけど、
そうだよね、
そう、実はまあ新たな悪みたいなのが生まれてて、それがエピソード8で、台頭してくると。
で、それ
ファーストオーダー
ってやつだよね。
でそれを倒すためにまた新しく平和のチームを組んで立ち向かっていくっていう話がまあ簡単な話 で、
うんうん、
で主人公もまあ今までいたキャラクターではなくて、全く新しいレイっていう女性のキャラクターとか、フィンっていう黒人のキャラクターとかが、うん、まあ運命に翻弄されながらも悪に立ち向かっていくっていう感じで、なんかこうセブンはね、新しい時代にふさわしいスターウォーズというか、
そうね、なんかキャラクターが、
うん、
なんだろう、見てて分かりやすいっていう
か、そうそうそう、
レイなんて可愛いなと思うよね、
うんうん、
こう戦ってる時にさ、
うん、
なんか歯を食いしばってるとか、うん、ちょっと見ててさ、
ね、一生懸命やってる
感じがね、可愛い
と
思うよね。
そう、だから何も、本当に砂漠の街でね、一人で、うん、自分の親も分からない状況で本当に一人でロボットと一緒に暮らしてた女の子が、
うん、
あることから巨大な悪に立ち向かっていくっていう、本当にエピソード4でいうルークに近いような状況になっていったっていうのがね、
うん、
なんか僕はセブンはほぼ完璧に近いもうスターウォーズだと思ってて、
セブンってあの2年ぐらい前に
公開されたやつ、そうそうそうそう、それはもう完璧に近い。
あ、それなんで？
いや、なんだろうね、そのやっぱりエピソード6が終わってから、
うん、
エピソード7が描かれるまでって、うん、現実の世界でも、
うん、
このリアルタイムでも、
うん、
その映画の中の銀河系の話でもだいたい30年が過ぎてるっていう設定で、
うんうん、
そうするとそれまで栄えてた文明が一回滅ぶかもしれない、うん、衰退してた文化が再興するかもしれないし、キャラクターたち、そこに生きてた人間たちも年老いたり、
うん、
また新しい時代の人々が生まれてきたりっていうのが 本当に実在感を持ってセブンに受け継がれてる気がして、例えばルーク、レイヤ、ハンソロっていうのも、まあ、現実世界でもやっぱ年を取ってる、うん、それがスクリーンの中に出てきた時に、あ、本当にこの空白の30年間生きてたんだ、あ、どういう人生生きてきてんだろうなっていうのが、なんか
こう、それが見える瞬間がいくつかあったと。
そう、それこそさっき言ったキャラクターがいいっていうのと、うん、に通じるんだけど、うん、なんか生き生きとしてその世界の中で彼らが生きてきた感じっていうのが本当になんか伝わってきた感じがして。
なるほどね。
そう、あ、もうこんな夢を見させてくれる映画はもうなかなかないと思ったぐらいの。
もともとやっぱスターウォーズは好きなんだもんね。
そう、もう大好き。だエピソード1、僕たちは今29なので、うん、エピソード1が公開された時は小学生で、うん、だからその時に僕は親にスターウォーズっていうのは何だっていうのを教えてもらって、うん、エピソード1を見る前に4、5、6をビデオで見たのね。
いやー、それいい環境だよね。4、5、6をさ、俺はあるってないし、やっぱ知らなかった。多分、どうなんだ、みんな知ってんのかな。
いやー、でもなんか、小学生とかだと分かんない
よね。分かんないよね、
う
ん。
昔の映画っていうだけだし。
だって俺、まず親が映画を見なかったから、
うん、
それこそ金曜ロードショーで、あの、砂漠のシーン、あれが、なんか流れてんなっていう、うん、まあ、そんだけの記憶。
そうね。いや、でも僕は小学校の時にビデオで見て、4、5、6見たけど、全然古さなんて感じなかったし、めちゃくちゃ面白いなと思って。
いや、だから、小学校の時に、めちゃくちゃ面白いって思える。感性持ってたと。
いや、あれはもう世界共通でやっぱ面白い
な。そうなのかな。うん、
で、それ、その世界観がもうそのまま本当7に受け継がれてる気がして、うん、これは素晴らしいと思って、まあ、そうしたらもう8も、やっぱり、素晴らしいものであるはずだと。
まあそうだよね。
そう、同じチームが作ってて、うん、でまあ僕も一回公開してすぐ見に行って、うん、まあちょっと今までで一番ダメなスターウォーズ
なんで
したね。
え？
いや、もうキャラクターが誰も生きてない。
あ、そう。俺はなんか輝いて見えたけどね。
いや、そのスターウォーズであるっていう以上、うん、スターウォーズって結構やっぱりもうむちゃくちゃな話だし、
うん、
もう何でもありみたいなところではあるけど、
まあそうだよね。
そう、でもその過去6作、まあ7作で監督たちが徐々にこう受け継いできてたキャラクターの個性とか、うん、ジェダイとは何か、フォースとは何かっていうのを、うん、やっぱちょっと変えすぎてしまったっていうのは思ったね。
あ、例えばなんかそれを象徴するシーンとかあったの？
僕はまああの見始めて最初にもうえって思ったのは、うん、レイがあの島でルークにライトセーバーを渡す、
うん、
その時にルークがライトセーバーを受け取って、うん、もうポイって捨てる。
投げたね。
いや、ルークは絶対そんなことしないから。
あ、そう。
もうだってライトセーバーなんてジェダイにとって何よりも大事なものなのに。
そっかそっか。
たとえそれがまあ愛の無知というか、うん、早がってこいっていうような意味だとしても、うん、絶対にそんなことはしない。
え、でもさ、もうあの人は引きこもりじゃん。もう
言ったら引きこもり。でもそれも言ってしまうと、その引きこもった原因が、うん、カイロレンの幼少期というかちっちゃい時ね、うん、カイロレンのパワーを恐れて殺そうとした、
うん、
ルークは絶対殺そうとはしないと思う。
確かにな。俺あのルークの表情、うん、あの剣振り上げた時のってなってる。なんかあの表情はさ、違う人に見えたもんね、やっぱり。
そうだから、そうルークも振り返ってあれはやっぱ一瞬の気の迷いだったってのは言ってるけど、うん、そういう思考には多分ならない人のはずなんだよ。
あー、そうね、
ルークっていうのは。
そうかもしれない。
そう。で、そのレイがフォースとは何か、ジェダイとは何か、まあその前に今銀河が大変なことになってるから来てくれって言いに行った時に、それはかつてやっぱルークがヨーダに対して自分がジェダイになりたいんだ、でもその時だってヨーダは引退して本当に隠居しているのに、頼むから教えてくれって言ったのと同じ状況なわけなのに、それはもう俺はやんない、俺はやんないっていうのは、ルークはそんな人じゃない はずなんだよね。
そっかそっか。まあそういう風に見ると確かにちょっと頑固じじいだなっていうのは
まあね
あったな。その前にあなたジェダイだったんでしょっていう思いはちょっとあるかもしれない、
うんうん、そう、なんかジェダイの歴史を教えてる時もね、あの俺は伝説だったんだみたいな、
うんうん、
いやそんなこと多分言わないよっていう、
ちょっと高飛車、
そう、ちょっとドヤ顔な感じがもうすごかったから
、うん、あ、じゃあまずルークがちょっと違うなって思った。
まあそうね、全、うん、いろいろあるけど、やっぱこのエピソード8の話っていうのは、うん、そのフォースの覚醒で、うん、レイの中の、まあ、フォースが覚醒した、
うん、
でそれを上、フォースっていうのはこう受け継がれていく、代々渡って流れているものだから、うん、それを次の世代に受け継いでいく、レイは前の世代からフォースは何かっていうのを学んで、まあジェダイになるのかどうかっていうのが多分大きな流れとしての軸なのに、うん、そのループとレイの関係がうまくこう映画の世界観と過去のスターウォーズ感とマッチしてないってことが僕は一番やっぱりうーんっていうふうに、
そうだな、まあ、あの修行するシーンもさ、
うん、
あの一回ちょっとフォース感じてみようみたいなこと言った後にさ
あの
なんか
草
でさこちょこちょってするじゃん、え、こちょこちょするって思った
そう、そう、それそういうことなんだで、はって言ってそしたらパシッてやって、こういうことじゃないんだよ、いや、それルーあなたがやったんじゃんっていうさ、
うん、
まずルークはそんなこと多分しないしあの辺、あれとかさ、その前一番最初のあの名前を間違えるくだりあるじゃん、あの
なんだっけ、
ポーが一人ででっかい宇宙船に向かってって、
うん
うん、あの誰々さんって言って、いや私の名前誰々だよ、
うん、
誰々さんまた間違えて、いや私の名前誰々だよみたいな、
あ、そうなった
なんかその辺のやり取りもあのなんていうの、コメディ映画みたいな作り、
うん、まあ
スターウォーズは確かに笑いはあるけど、うん、なんかちょっとなんか現代的な笑いを
ちょっとずれちゃってるんだ、
そうそう、
それはあるかもしれない。
そう。まあ言い出せばいろいろありますよもう。
あ、そう。
レイヤーのなんかあの復活みたいなのもちょっとよくわかんないですね。
あれね、あれはちょっと笑っちゃったけどね。
あれとなんかあのなんだっけ、窓が一回なんかレイヤーが倒れて、うん、人工蘇生装置みたいな中に入ってて、うん、船がみんな逃げるってなって、
うん、
なんか窓がビーって。
うんうんうん、
破れて、やばい敵が来るっつって構えて、うん、ドーンってなってレイヤーが出てくる時とかあったじゃん、
うん、
あそこもなんかねちょっとなんかレイヤーのドヤ感がすごかったよね、
そっか、その後ビーム打ったしね、
そうビーム
まあちょっとキャラクターのズレがやっぱりそれぞれあったのかな、
なんかこんな人たちじゃないよっていう、
そう、スターウォーズファンからしたらちょっと、
うん、でも
違うかな、
そうそう、意見はでも2つに分かれてるらしいね、あのエピソード8の評価が、
うん、
もう本当に今までにない新しいスターウォーズだっていう人が半分と、
うん、
もうこんなの、うん、認めちゃダメだっていう人が半分と、
ああ、だから俺はだからどっちかっていうと面白かったっていう人だから、まあもちろんそのキャラクターのちょっとズレみたいなところは感じたんだけど、
うん
うんうん、まあ、なんだかんだ、いろいろあったけど、
うん、
楽しかったよっていう映画だった。
まあね、それ、あのもう大前提で言ってしまえば、僕はもうあんな、例えばエピソード8を作れって言われて、
うん、
あのレベルにすら達することはできないし、
うん、
いやもうその身分で、いやその身分で言うのはちょっとあれだけど、もう笑ったもん勝ちみたいになっちゃうから。
なんで笑ったもん勝ちいいじゃん、
いや本当浅草の話になっちゃうからね、まあそういうのはおこがましいけど、うん、でもまあ本当一応お金払ってみた身としてはね、うん、やっぱりなんかまあちょっとスターウォーズじゃないよっていう、
あ、そう、
うん、
どうなんだろうね、じゃあ次次回作、うん、
次回作はどうなんだろうね、
うん、だからもっと面白くするんじゃない？
いや、もっと面白くしてほしい、本当に。
だいたいさ、1、2、3もさ、
うん、
3つ目が面白かったし、4、5、6も、
まあね、
一番最後の 6個目が
僕、あ、6一番好き？
僕が一番面白かった。
僕4かな。
4って
新たなる希望だ。オビワン・ケノビが死んで、
うん、一番最初のやつ、
一番最初のやつ、あれやっぱもう名作だね。
そう、
うん、
なんかね覚えてないんだよね、こうやって話してるけど。すぐ、スター・ウォーズはやっぱさ、もう長いから、2回見ただけじゃさ、全然入ってないんだよ。
まあしかも大人になってから見るのとまたね、僕は子供の時に 見てるからね、ちょっと違うもん。
でも、もうちょっとさ、まあ次からさ、もう1本にしようよ、うん、そしたら。
あ、いいよいいよ、シリーズもんじゃなくてね。
シリーズもん、やっぱさ、理解しにくいもんね、まあ、スターウォーズ見たことない人だったら何
言ってんの、説明するのって大変だしね、
うん、そうそう、
OK。 いやでも8はちょっとね、
キャラクターでも可愛かったよ。
可愛かった、
うん、あの鳥とか目の大きい鳥。
まあまあ可愛いけどね。
まあいるのかっていう話だけどね。
じゃあそうそう、 いらない。例えば今回の話、極論言えばレイヤも、うん、R2D2 も C3PO もチューバッカーもいなくても、うん、多分話は成立してしまう悲しさ、
うんう
ん、それってなんかそのオリジナルに対しての尊敬がさ、うん、あまりにもない気がしてさ、セブンはやっぱちゃんとみんなが出てきて、こうピースが、パズルのピースが組み合わさっていく感じがもうすごい素晴らしかったのに、うん、今回はなんかね、なんかその辺なんかいなくてもできてしまう感じが。
なるほどね。まあじゃあもう一回見ることはない。
うん、まあブルーレイ買うかもしれないけど。買うか。買うか。一番僕がねちょっと気に入らなかったのは、うん、やっぱ最後あのルークとカイロレンが戦う、うん、あの惑星で、はいはいはい、まああるからくりがあって、うん、戦うところがあるんだけど、そこをレイは見ていなくていいのかっていうのを、
あのいなかったね。
いなかった。石を浮かしてたからね、その瞬間。で、石を浮かしてる場合じゃないんだよ、多分レイは。あの時にやっぱりその自分が自分のまあ多分師匠に当たる人だから、うん、その人の戦いを多分まあ知らなかったのかもしれないです。そこにいるってことがね、うん。でもやっぱりあそこは映画上見せて、
師匠の背中をね。
そう、それで。バーンと雷に打たれて、やっぱレイがさらに自分の中のフォースを覚醒させていくっていうところは描くべきだって思う。
じゃあヤギ監督だったらあそこはレイは見てたと。
見てる。だってあんなフォース強い人だったら絶対ルークがいるって分かるはずだもん。
そうだよね。
うん。
なるほどね。
そう、いろいろありますよね。
他なんか話しておかなきゃいけないやつだな。
話しておかなきゃいけないやつ、なんだろうね。あとはね、
そもそもなんだけど、
うん、
ライトセーバーのさ、うん、あの色が違うじゃん、緑とか、うんうんうん、赤とか青とかさ、
うん、
あれなんなの。
あれはなんか石なんだよ、ライトセーバーって、
うん、
あの棒の中に、まあ、エネルギーを生む機械とあと石があって、
うん、
それに光を通してブーンって出てるみたいな、
うん、あ、じゃあ赤石だったら、
そうそう、原石が違うっていう話。
なるほどね。
そう、
そういうこと
ね。ただそこら辺もどこまで忠実なのか分かんないけどね、
うんうん、紫もあるしね。
紫もある。サミュエル・ジャクソンね。
何それ。
いや、役者の名前。
あ、そう。あ、黒人でしょ。
そう、黒人、うん、あとなんだろうね。
そんなところ？
うん、そんなところかな。
じゃあ、
はい、じゃあそろそろ
スター・ウォーズのお話はこれで終了です、
はい、映画分野は終わって、まあ、また次回。あ、はい
はい、続いては世界遺産のコーナー。イエーイ、パフパフパフ。
じゃあここからはあの世界遺産マニアとして有名な中山拓也くんによる、映画で出てきた場所の世界遺産紹介ということで。
そうですね。
はい。
はい。
スターウォーズはでもあれでしょ？宇宙の話だから世界遺産とかじゃないでしょ？
そうなんですよ。実はですね、宇宙の話なんですけど、
はい。
実は世界遺産が、
うん、
10ぐらい出てんじゃないかな。
え、マジで、
うん、
え、
びっくり
びっくり。
スターウォーズマニアもびっくり、
うん、エピソード8だけで。
いや、8だけではない。8だってほぼ宇宙じゃん言ったら
そう、ね、
8で言うとまあ、あの島ね。
あれも世界遺産なの。
あれも世界遺産。
あ
で、あのカジノがあるところあるでしょ。
あれも CG じゃないの全部。
違うんだ。あれクロアチアのドゥブルブニク旧市街っていう。
マジで
世界遺産。
あ、それはびっくりだね。
で、あとはね、塩の世界あるじゃん。あれはウユニ塩湖。ボリビアのウユニ塩湖。これは世界遺産じゃないんだけど、まあ、世界遺産だったら多分ね、あれ撮影できない。
あれって本当にさ、ウユニ塩湖って赤くなるの？
なんだなんだ。あれはどうやって撮ってんだろうね。
あれいいよね。
あれ、まあ、CG じゃない？多分。
あれすごい。
あれは綺麗だった。
うん、
で、エピソード1から、
おぉ、いいね。
紹介していこうと思うんだよ。
ちょっと待ってね。
うん、
どこの国にあるかわかんないけど、
うん、
ここは世界遺産だろうっていうところ言っていい？
あ、いいよ。
タトゥーインの、
うん、
アナキンたちが住んでた家。
タトゥーインのアナキンたちが住んでて、砂漠？
そう。
なん
か、エピソード1でしょ？あ、わかった。アミダラたちの宮殿。
正解！大丈夫かな？音割れてない。そうなんですよ。
しゃあ、あれどこ？
アミダラの、宮殿の内。
うんうんうん。
外部はあれ違う。
外部は CG でしょ。
う
ん、
そう。
これはね、
ん？
ナブー。
そうそう、ナブー。ナブー。あれがね、イタリアの、カゼルタ王宮。
へ
ぇ、
本当にあるんです
。そうそうそう。ナポリオ・カルロ7世が、18世紀に建設。
うん、
完成は死後。ナポリ王国の繁栄の象徴で、
うん、
まあ、華麗な姿からイタリアのベルサイユの異名を誇ります。部屋数1200を誇る。
いや、作りすぎでしょ。
初代王宮。
作りすぎでしょ、部屋。
まあ、1日かかるよね。見ようと思うと。
いや、1日じゃ済まないよ。
行ってみたい。
行ってみたい。
続いて。
エピソード2。
エピソード。
1にまだある？
1、2は多分ないと思う。
2はない。
うん。3。
3は火山。
あ、正解。火山。
ベスビオ火山。
あ、違う。
なんだろう。
いや、もう。ちょっと近いけどね。
マジで。
これはもうイタリアの、
うん、
エトナ山っていう、火山です。
本当にあんな、まあ、溶岩出てんの？
あんな出てない。でも、世界でも活動的な火山の一つで、まあ、頻繁に噴火してるらしい。
それ、どうやって撮ったんだろうね。近くまで行って撮ったの？モデルにしたってだけ？
まあ、どうなんだろう。まあ、ほとんど マグマは、あれは CG だろうけど、まあ何？背景とか。そういうところじゃない。まあ名シーンだよね、あそこは。アナキンとオビアンの。
最後の戦いだからね。
そう。
次は
?4。3。
あ、違う。あ、まだ3にある？
ある。まあ、これもいいや。中国南方カルスト。
どこで出てきたっけ？
中ばっかの。
中ばっかね。
中ばっか。中ばっかじゃない。
中ばっかね。
あいつの故郷。
ああ。
キャシークの風景画で登場。
うん、へえ、うん。水のところでしょ？
え？水。いや、こんなやつ。このデコボコしてる。岩。
これ、そうね、今写真で、なんか森みたいなところに岩がゴツゴツ出てるところが出るけど。
だこれはね、石林とかいう槍のような形をした無数の岩。
だ多分この辺にヨーダーが基地作ってたとこじゃない？
あ、そうだっけ？
うん。
よく覚えてるね。俺、だから、世界遺産調べた上で見てんだけど、なんか見逃しちゃうんだよね。
なんだ。僕最後に多分見たのもう10年ぐらい前だよ、全部。
すごいね。で、次、エピソード4。
はい。
エピソード4。
ちょっと待って、エピソード4ね。
あ、2つある。
2つ？
うん。
1つは砂漠でしょ？
違う。
砂
漠はないで、全然違うんだ。
エピソード4でしょ？
うん。
砂漠から行って、で、ルークが行って、オビワン出会って、
反乱軍の秘密基地。
反乱軍の秘密基地、
ヤビン第四世として描かれています。
うん、だって星でしょ。
デススターが逃げてき、うん、あのデススターから逃げてきたミレニアムファルコン号が上空を飛んでいるときにチラッと森の中に遺跡が見えんだよね。
あ、
それがグアテマラの光る国立公園。
いや全然わかんない
マヤ文明でも最大の都市遺跡。熱帯雨林の中に神殿などが立ち並び、来たものが圧倒する。
でももう一個あるってことでしょ。
そう、これはね、でも俺わかんなかった、どこにいるのか。
ヒントはどの辺。誰関連。
あ、レイヤー関連。
え、レイヤー関連。
うん、
レイヤーって逃げるっけ。
そう、惑星オルデランに秘密裏に。
秘密裏ね。
だ
って、うん、秘密裏、
秘密裏っていうの、うん、これだよ、秘密裏って書いて、
うん、秘密裏。
あ、もうこれカットしようよ秘密裏に秘密裏に送られた惑星オルデラン、うん、デススターに
破壊される。オルデランだけどね。オルデラン、
もう発音はよくね同じさ、田舎出身同士さ、もうイントネーションまあでも、
え、の何
これ、
送られた。いや全然わかんないね、これ。
スイス、アルプス、ユングラフ、アレッチ。
惑星オルデランってある、デススター。だからレイヤーの故郷ってことでしょ。
レイヤーの故郷。こんなとこ映ってた。
いや覚えてないね。なんかすごい綺麗なアルプス、雪のアルプスみたいなの映ってるけどね。
まあこれも世界遺産。
はい、続いて、
で俺が一番好きなのはエピソード6。6
ね、ちょっと待ってね。6だったらもう森。
正解
でも森しか出てこないでしょ、今度
これ、
はい、
アメリカのレッドウッド国立公園および州立公園。
うん、
何がすごいってね、
うん、
世界で一番高い木がある。
何メートル？
これは高さ100メートル前後、高層ビルの30階ぐらいに相当する感じ。
でかいね。
いや結構高い。
ゴジラとほぼ同じだから。
そうなの？え、100メートル前後？
ゴジラはそうで、うん、シンゴジラが108メートルで、うん、その前までは100メートル。
あ、すげえ。
そう、でかいよ。
あ、じゃあゴジラみたいな木が。
そうね。
いっぱい立ち並んでるところ。
ああ、それはすごいわ。
うん、
あの、最後の、最後じゃない、あの、スピーダーに乗って、バーって森の中駆けてるところの場面ね。
そう、イウォーク族って、あの、タヌキみたいなやつと、一緒に反乱軍と戦うところ。
タヌキって言ってた、言う人初めて知った。
いや、タヌキっぽいよ、あれは。
いや、まあ、クマだけど
ね。あ、そうなの？
いや、なんかちっちゃいクマって言われることはよくある。
あ、そう。
はい。で、今回の？
まあ、今回の、エピソード
8。
8。
うん。
あの、島だよね。
はいはい。
あれをメインにちょっと取り上げたい。
はい。
で、
まずあれどこにあるの？
あれはですね、どこにあると思う？
いやー、なんか、パッとした感じのイメージだと、もうなんかヨーロッパの孤島っぽいけど。
あー、正解。
いや正解なんだ。
ヨーロッパの孤島。
ぽいけど、実はなんかアフリカとかかなと思ってたけど。
あ
ー。ヨーロッパの孤島なんだ。
ね、ヨーロッパの孤島。
無人島？
今は、そうね、無人島。なんか、灯台森？してる人はいるみたいだけど、多分無人島だと。
どこが世界遺産？もう島全体が世界遺産だ。
そう。
ああ、すごい、
ね。もう言っちゃっていい？
いいよいいよ。
アイルランド。
あ、
名前がですね、スケリック・マイケル島の修道院。って思うとこある。
修道院？
そう。
ってことは、あの建物とかもそうってこと？
そうなんですよ。
あれが、元々あるんだ。
そう。あの、石積みのやつがめちゃくちゃ貴重なの。何が、まあ、貴重かっていうと、
うん、
ヨーロッパに現存する最古の修道がある、まあ、絶海のことなんだよね。
うん、
で、これ1996年世界遺産登録、文化遺産として登録されました。
うん、
はい。で、アイルランド南西部のケリー州から船で12キロの位置にあります。
うん、
で、面積18平方キロメートルの小さな島で、
うん、
標高218メートルの、急峻な岩山がそびえ立っていると。
うん、
で、まあ、美しいだけでなく、
うん、
残された修道院からアイルランドの初期キリスト教の修道士たちの当時の暮らしぶりが伺えるところなんですね。
うん、なるほどね。
そう、
だからさ、いや、あれセットだと思ってたわ。
そうそうそう。だからさ、割とさ、修道士の暮らしと、
うん、
暮らしぶりと、 あのルーク
ルークね
暮らしぶりっていうのがちょっとマッチしててさ、
うん、
なんかああいう、
うんうん、
衣装もさ、
うん、
修道士に見える
っぽいね、うん、
そう結構被るとこあるんだなって、
うんうん、
で
確かに
そうそうそうであれあそこねめちゃくちゃ行くの大変なんだ
よ。え普通になんかボートで15分とかじゃない
15分じゃん1時間
うわ遠
っだから酔い止めは必ず必要
それ人によるでしょ別に
いやいや絶対必要でしょ1時間ボートででまあめちゃくちゃ波がこう荒い
ああまあ確かに映像もそうだった
1週間のうち3日船が出ればいいそうです
へえだそんなとこ撮った、ね、
この前さ、不思議発見でさ、
うん、
市川さやさん
が、あの、ユアタイムの人でしょ。
そうそうそう、あの人なんかスターウォーズめちゃくちゃ大好きっぽくて、で、あの、それで行ってたんだけど、
うん、
島直前まで行って降りれなかった。
うわ、
波が荒すぎて。だから、手前の島で、レイの格好をして、あの、ルークに渡す、あのシーン、真似てやって
た。真似て
やって
た。かわいそう。せっかく行って登れなかったらショックだね。
そう。で、まあ、まあ、到着してからも大変で、
うん、
崖あるじゃん。
うんうん。
で、階段登ってたよね。
うん。
あれ、600段もあるんだ
よ。うわぁ。
で、道は狭くて、
うん、
柵もないから、死亡事故よく発生します
。へぇ。個人棒みたい。
そうそうそうそう。福井の名所ね。あ、そういうのちょいちょい入れてく
る。いいんじゃない
地元の。
地元の話。
そう。で、まあ、そうだな。あとなんか、説明しとくこと。
なん全然。
結構さ、
全然、
いやいや、
仕上がってないでしょ。
いや、仕上がってないか。結構さ、でも1からさ、順に説明してたからさ。
あ、これでも面白かった。
あ、そう。結構なボリュームになったんじゃない。
あ、毎回さ、世界遺産クイズしようよ。どこが世界遺産だったでしょうって、最初に。
うん。
で、僕が答えて、
なるほどね、うん。でもさ、その映画に世界遺産ない場合もあるでしょ。
まあ、ない場合も。
うん。まあ、あった場合ね。あった場合は、じゃあ。
じゃあ、今回あるでしょうか、ないでしょうか。で、あるってなったら、どこどこって。
そうね、
うん。
そういうスタイルでいきましょう。
はい。
あと、まあ、そうだね。まあ、簡単に歴史説明すると、
うん、
ケルド人が西暦588年に、あの、修道院を建てたと言われてます。
うん、はい。
で、823年にバイキング襲来。
うん、
それを経て守られてきた施設は居住地が広がり、教会も建てられ、
うん、
スケリックの生活は徐々に繁栄していきます。
うん、
でも繁栄といっても、
うん、
スケリックにおける地域社会はそれはそれは狭いもので、
うん、
12人の修道士たちと大修道院長1人だったのではと言われています。
うん、
これ12人って聞いてピンとこない。
最後の晩餐？
いや、違う。
え？なになに？え、キリストの弟子じゃない？あ、それ13
人。ルークがさ、修行してた人数を。
え、12人って言ってた？
12 人って言ってた。
あ、じゃあそれじゃん。
そう。絶対こっから突破。
結構なんか現実とちゃんとあれなんだね。
そう。だから、あの、監督がさ、
うん、
ロケハンした時に、
うん、
あの、現地に行って、
うん、ま
あ、いろいろ見た時に、
うん、
島にはもう一つの側面があって、野鳥の大停泊地で自然保護区にも指定されてるんだよ、うん。
あ、だからあの鳥？
そう。あの鳥が、西ツノメドリ。
うん。
っていう海鳥をモチーフに してると言われてます。
それは本当にいるやつね。
本当にいるやつ。
うん、
割とね、ちょっと似てんだよ。
今、
画像ない
けど。西？
西ツノメドリ。なんか、目に、こう角がちょっと生えてるような。
ああ、まあ確かに似てなくはないね。色合いとかね。
でしょ？
白黒オレンジの感じとか。
あれをモチーフにしたと言われてます。で、まあもう まとめちゃっていい？
うん。
あの、初期キリスト教の信仰と修行の島で、
うん、
まあ、ルークとレイが修行するにはまさにぴったりの島だったんですね。
うん、
で、まあ千年前の修道士たちの生活の息吹を感じられるとても貴重な場所で、
うん、
スター・ウォーズファンにとっても、まあ、たまらない島ということであります。
まあ確かに行ってみたくなるね。
行ってみたいよ。
話聞くと。
まあ、めちゃくちゃ行くの大変だし。う
ん、アイルランドまでまず行くのもね。
行ったことない？
アイルランドない。
イギリスか。
イギリスはあるね。
うん。
うん、
そもそも世界遺産に興味ある？
全くないです。
なんだよ。
全くないです。ダメでしょ。
じゃあ、
いやだからこれ僕を徐々に世界遺産好きにこうしていくっていうのも裏テーマで、
うん、あ、そういうテーマがある
んだ。今勝手に考えただけだけど、
あ、いいね。
じゃあ全く興味ないです、
ね、5回目10回目ぐらいでちょっともう一回聞いてみよう。
世界遺産ね、
まあそういうことであります。
はい、
まあ世界遺産のコーナーは以上です。
はい、
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 まあ本編はこれ以上ですね。
はい、これはどれぐらいの頻度で開催していくものなんですか。
まあ1ヶ月に1回はやりたい。
うん、そうね。
それを何年続けるか、うん、
とりあえず、うん、そうね、5年。
5年。5年だったら結構すごいボリューム。
12回かける5だから全60回で。
あ、すごいね。
世界遺産はだってもうとんでもない数あるでしょ。
やばいよ。
永遠にしゃ、あれでしょ、紹介できるでしょ。
人気にできる。だって今世界遺産1073件。
だどんどん増えてってるしね。
だそもそも世界遺産って保護するためのものなんだけど、うん、もう追いついてないんだよね、
うん、
だって日本でも21件だよ。
まあ多いよね。
多いよ。
まあでも映画も毎月どんどん新しいのが公開されてるからね。それでなんかテーマ見つけて。
え、どうなの、新作なの
前。あ、どっちでもいいよ、古いのでも。じゃあありでしょ。
あ、じゃあさ、なんかメールアドレスをさ、そのポッドキャストのなんか見えるところにさ、
そうね、
の貼っとくから、
貼っといて、
なんか
これ見てっていうのがあったら、
そうそうそう、どんどん、うん、で、あれだよ、ツイッターも、
あ、そうね、
始めたんだ。
あ、本当？
もう解説してる。
え、なんで調べれば出てくる？
池世界シネマ遺産。
ちょっとその情報僕は知らなかったので、今ちょっと調べてみようと思います。
フォロワー今4人。
お、え、なんで4人もいるの？おかしいでしょそれ。
いやいや、4人は少ないよ。いやいやいやいや。
いやだって誰もさ知らないのにさ、なんだっけタイトル？
池世界シネマ遺産。
世界。本当にあんの？
あるある。だからさ、まあ、そこに、まあ、ダイレクトメッセージで、まあ、こういう映画、話してくださいとか、
うん、
本当だ。あれば、どんどんメッセージ送ってください。
はい。確かに、あるわ。あ、
でしょ？
あ、そうだ。
俺、いろいろつぶやいて
る。ほんと？何でも勝手に始めてんの？
いやいや。
もう事前にね、めちゃくちゃ面白いね、これ。むちゃくちゃ面白いじゃん。
いや、 やってますよ。
え？
ん？
めっちゃつぶやいてんじゃん。
そう。
面白。めちゃくちゃ面白いじゃん。
でもこれ、ヤギくんもなんかできないのかな？ヤギくんもつぶやいて
る。あ、つぶやくつぶやく。
できんのかな？
わかんない。ちょっと調べてみようか。
うん。そういう感じだね。
うん。
まあ、本当に。
面白いな。
なんか面白いつぶやきあった。
だってもう18もつぶやいてるもん。
いや、まだ18しかないでしょ。全然これからどんどんつぶやいていきますよ。
はい、じゃあとりあえず次回の放送を皆さん楽しみにしててください。
そうね、うん、もうちょっとさ、あれだね、こんな感じでいいのかな。
いや、全然いいんじゃない。
あれ、
のんびりとした感じで、
なし寄りのあり。
いや、僕、アリ寄りのアリだと思う。
あ、そう。
うん。これなのが聞きやすいんじゃない？
そんなの？なんか、ポッドキャストって、だいたいその通勤の時間帯とかでしょ。通勤通
学。そう。
そうだね。うん、ゆるくやってきますか。
そう。ゆるく。あんま肩の力入れても。
そうなの。じゃあ、
はい。
そういうことで、
まあ、また
寒い日も続きますので、
ね、はい、
皆さん、風邪などは。気をつけてください。僕ちょっとね、今日風邪ひいちゃって鼻声だけど。
その情報いる？
いや、ちょっとね、言い訳。声がね、出てないから。はい。
はい。
今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、
じゃあまた次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。